どうも、私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけれども、あなたは？
はい、スガツです。こんにちは。
変態映像作家のスガツさん。
今さ、はい、ま、なんかうちの隣が前に出てったんだけど、うん、
はい、
新しい人が入るらしくて。
よかったじゃん。
なんか壁紙とかを貼る業者の人がすごい今通っててさ、
うん、うん、
ちょっと恥ずかしくなっちゃった。なんかこの部屋のやつ、
はい、
ね、ラジオ気取り。
ラジオ気取りじゃなくてラジオですからね。ちゃんと日曜の朝10時、うん、もうあれですね、プリキュアを見て、仮面ライダーを見て、ヒーロー、戦隊ヒーローものを見て、ドンブラザーズね、だ10時にまで待っててって、スガツさんに言われてましたから。
そうそうそう。
で、ドンブラザーズを見終わって、で、ラジオを撮り始める40代のおじさん
ですよ、ね。そう。で、しかも僕さ、最近気づいてるんだけど、自分の部屋って、
はい、
結構ね、なんか、すりガラスなんだけど、
うん、
電気つけてると結構見えるんだよね、中がね。
マジックミラーみたいな。マジックミラーの逆、逆かだから。
逆だよね、はい。で、カーテンがない。なんかすりガラスだからカーテンしなくて平気だろうと思って、
うん、
押してければ一度もカーテンしてないんだけど、
うん、
この前たまたま電気つけ忘れ、消し忘れて外に出て帰ってきたら、
うん、
結構見えてんだよ。
夜で外が暗くてそっちが明るいと結構見えるでしょうね。
そう。でね、あるものって言ったら、それこそそういうドンブラザーズとか、うん、仮面ライダーのフィギュアと、あとなんかG36C とかのね、モデルガ
ン。はい。
ね、あとなんか変なホラー DVD みたいなやつばっかりで、
宮崎勤の家みたいな感じになってますもんね。
完全ね、若奥様の生下着があるとこですよ、本当にね。
本当はだしね、だからそれはもう、あ、盗んだんだなって思われるだろうね。
そうそう、だからね、そんな人がきっとその壁紙屋さんもそういうふうに思ってて、
うん、
で今前通ったらラジオ気取りのことやって
る。いや、まあズームだと思うでしょ。あ、いや、ズームのこと思ってるけど、そのリモート会議だと思うでしょ、
競技超怖えよな、そう考え
たら。まあ、これがどんどんラジオっぽい喋り方になっていくからね。まだその、スガツです。よろしくお願いします。だったら、まあ、なんか、リモート会議でもしてんだろうな、外人の人が。なんか、見た目もちょっと、見ようによっちゃ、インドネシアっぽいじゃん。スガツさんって。
そう。
なんか、うん、ああ、パキスタン。ちょっと、ほら、あれに出てくるさ、今、マーベルやって、ミス・マーベル。
あ、ミズマグル面白いよね。
そうです。あと、最終はまだ見てないんですけど。
あ、僕もね、2話までしか見てない。
はいはい。
うん。
ミズマーベルによく出てくる。誰とは言えないんだけど。
なんとなく
家族、親族たちで出てくる。人に似てる。
まあでもちょっとマーベルあれだね。なんかフェーズ、今4なのか。
うん、まあわかんないね、それね。どこまで行ってんのか。
から、
うん。
どこに進もうとしてるかが全くわかんなくなってる。
まあ、とりあえず、ポリティカリーコレクトネスはしっかりやろうっていうのは伝わってきますけど。
うん。そう見たんです
よ。あ、はいはいはい。
そうね、バンドさん見た。
見てないですけど、まあでも全員女性になるんでしょ、流れとしては。
まあそうでもないんだけど。
あ、そうですか。
うん、だけど、はい、あれだね。なんかちょっと、どうしたのかなって感じ。
まあ、進む方向性がいまいちよくわからないということですかね。
うん。うん、まあ、そんな感じです。
なんか他に近況とかどうなんですか、最近は。
ああ、本当ね、映画ばっか見てるね。映画見たり、あとね、ドンブラザーズのミニプラって食玩ね。
うん。
で、5体合体すると、ドン鬼退治になるおもちゃがあるんだけど。
大きいロボットになるやつね。
と、あれを、めっちゃ真剣に作って。
はい。
要はちゃんとこう、シールの部分とかを剥がれないように。
ああ、割と難しいんだ。そんなに。
そうして、うん、昨日やっと完成したんです。
え、見せて見せて。
すごくね。
わあ、本当だ、すごい。
なんだろう、
業者の人、我々別に、反社会的なことはしてないんで。
ね、壁紙屋さんに向かってね。
はい、はい、はい。大丈夫です。こういうだけで、ちゃんと働いてるんで。
そうだね、そのことばかりで、映画はね。
うん。あれでしょ。
ん？
ドン村雨って、フォー村雨でしょ。
あ、 そういうことか。ガンダムでしょ？
ゼータガンダムの、サイコガンダムの、
うん、
強化人間のやつでしょ、あれ。
そっから来てんのか、あれ。
まあ、村雨はあれは刀でね、あの、人を、心を惑わす妖刀、村雨から来てるんでしょうけど。うんうん、
さらにサメ、シャークですね。
あ、ダジャレね。あと、ジョン・トラボルタも出てきたよね。
あ、そう、僕ね、僕、正直ね、今日のやつまだ見てない。
あ、まだ見てないんですか。
うん、
ドン・トラボルトっていうのが出てくるんで、うん、だから、ね、いちいち元ネタが古いんですよ、ね。ちょっと、俺たち、スガツさん世代ぐらいか。俺でもちょっと古いぐらいだから、ジョン・トラボルタとか、フォー・ムラサメとか。つか、ゼータ・ガンダムも別に世代じゃないか。
そうだね。世代ではないかな。だから、やっぱ狂ってるよね。
だってさ、今の子供たちの親でも、うん、わかんないと思うよ。
そうそう。
よく親に、あの、うん、もう楽しめるように、親世代にもわかるネタを散りばめるってのはよくあるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ子供向けの、コンテンツで、
うんうん。
親でもわかる。おじいちゃんおばあちゃん向けなのかな。孫と一緒に見てる。
そうだね。今の親世代として何かやるんであれば、うん、小室哲也とかそこら辺の時代のことじゃん。
あゆとかね。
そう。だけどもう、とっくに、うん、とっくに超えた元ネタ多すぎるよ。
だって気づいてなかったもんね、スガツさん。
あの、気づいてなかった。
スガツさんが好きそうなキャラなのに、フォー、ドン・ムラサメも、フォー・ムラサメも、
うん。あ、そうなんだ。あ、楽しみ。
フォー・ムラサメも知らないんだ。
は、名前は知ってます。なんと
なく。いや、もう、俺も、実はゼータガンダム見てないんだけどね。
ああ。
ゲームとか、ゲームとかで出てきたの見てる。あの、スーパーロボット対戦とか。
そう、僕もそれでした感じ。そうか。いや、だから、それは楽しみなんだけど、
はい、
まあ、あとは本当、映画を最近よく見てますね。
あ、見ました。例のあれは。
何？
女神の継承。
いや、見てないの。だから、見たく、あれでも
まだ。ごめん。一般の人は見れないのか。試写会とか、データ送ってもらったりしてないから。
うん、あ、ごめん。すごく羨ましい。
メディア関係者じゃないから見れないのか。まあまあよかったでしょ。まあ別に何も言えないけどね、内容とかは。
うん、いや、なんかさ、楽しみなんですけど、うん、あれね、メガネの継承は、
うん。
だけどあのさ、前作のやつあって、なんだっけ、
前作、ああ、コクソン
。
別にあの人の監督じゃないけどね。
あ、違うの？
制作総指揮みたいなだけ。
そうか。あのさ、コクソンが結構、うん、評判いいじゃん。
まあそうだね。国村純も含めて。
うん。だけどなんか僕、ちょっとこの前見たの。本当この前。
はい。
あの、意味がわかんなくてさ。
え、そう。だから別に意味わかんないも何もなくない。ただ、まあ吸血鬼みたいなのがあって、うん、それに振り回される村人たちっていうだけじゃん。なんかそんな複雑なストーリー展開あったっけ？
でもなんかラストの方でさ、国村純が鬼みたいになったりとかさ。うん、
はいはいはい。
なんか、何？国村純なんでこんなの出たの？
なんだっけ、俺も忘れたけど、まあ、わかんない。俺も分かってなかったかもしれないけど、なんでだったのか。
うん、だから、なんかちょっと、あれすぎて、あんまし僕は、だったんだけど、そっか、作ってる人その人じゃないの、ね、
監督は違う。けど、まあ、だから確かに、まあ言ってみれば、もう、
うん、
まあ日本人も大好きな、民族ホラー、
うん。
バリバリの、だから昔の、まあ本当に、シャレコワとかで、あるような昔の村に伝わるものをなんかやっちゃって、
うん、
お前なんてことしてくれたんじゃみたいなのになって呪われちゃうっていう、みんな好きなんだねっていうか、女神の継承もコクソンも、
うん、
あとジュソね、今話題のやつも、シャレコアの影響とか受けてんじゃないかって気がするけどね。
いや、女神のね、継承はまだ見てないかったけど、うん、ジュソこの前見たんですよ。
はい。
で、やっぱり僕一番に思ったのは、シャレコアっていうのはネットの、画像を含めてさ、ネットの何か気持ち悪いとか、
うん、なるほど。
怖いとか、そういうのをめちゃめちゃ影響受けてる。
いや、だから私はシャレコアに限定しちゃうとダメなんだけど、ね、ネット怪談って別にシャレコアだけじゃないんで、ホラーテラーとか、アルファウェブ怖い話とかいろいろあるので、うん、あったので、
うん、
まあ、そこはネット怪談と、心霊ドキュメンタリーですね。本当にあった呪いのビデオから続く を筆頭とする、まあ、それもいろんなジャンルのいろんな成果があるので、日本には。は、影響を与えてるだろうなとは思いました。それはやっぱり台湾は、やっぱり結構直接に日本の文化、リアルタイムで流入するので。
あ、だからさ、そのシャレコアとかって2チャンネル
でしょ。うん。で、アメリカでも本になってるしね。
あ、そう
そうそう、あの、ね。タイトル忘れたけど、シャレコアとかを中心とする日本のネット会
談。ああ。やっぱさ、同じオカルト版で、はい、なんかこの画像、この URL 怖くて開けないけど、誰か見てくれみたいなするってよくあってさ。
うん。
で、それこうクリックするとやっぱグロ画像だったりするわけ。
ちょっと一昔前のあれだけどね、それね。
で、結構それによくあるハスコラ的なやつ。
うん、画像のイメージもね、虫がぐちゃーってなったりとか。
そうそう。あれもすごい、その、やっぱネットっぽいなと思いながら。
うん。
まあ、あとね、単純にその、どんどん、拡散していく感じなんかはもろにそうじゃん。
パンドラとか。
うん。
ね。あと、まあ、俺は大否定してるんだけど、うん、ツイッターの田中ファンは、あれはもうあべこべが原作ですね、とか。
あ、ちょっと思った。だからそれ含めて。
いや、だけど別にわかんない。あべこべは知ってるかもしれない。田中さんのあべこべは知ってるかもしれないけど、うん、田中さんのあべこべも、あれは田中さんが作ったもんじゃないからね。いや、てか実話怪談だからって意味じゃなくて、あの、その実話怪談自体も、別にそのベトナム、うん、料理屋さんの人から聞いた、俺も知ってる人だけど、から聞いたわけだし、その前から裏拍手の怖い話は結構たくさんありましたから。
ああ、そうなの、ね、
うん、あれだって有名な、あの、大塚愛だったっけ、
あれ怖い。
とか、あとカントリー娘とかの話とか。
あの映像がさ、怖すぎてさ。
うん。とか、あとは海に、それこそ海にキャンプ行ったらそういう人たちがいてっていう、うん、会談はありましたので、そこら辺を歴史修正主義者たち、歴史修正主義田中ファンたちには言っておかないといけないと思うんですけどね。まあ、とか、あと、この呪いを、あ、もういいよね、多少言っちゃうよ。別にストーリーは言わないけど、
うん、
呪いを、一人だときついけど、毒。うん、毒は一人だときついけど、すごい薄めて広めれば、まあ、別に、いいでしょって、あなたたちも乗れかかっちゃうけど、うん、でもめちゃめちゃ広いプールに毒垂らして、それね、みんなコップで飲む形だったら、コップいっぱいに毒全部入れてるわけじゃなくて、プールいっぱいに薄めたものをコップいっぱいずつ飲むと希釈されてるから、うん、お願いね、ごめんねっていうのは、うん、イタコさんですからね。だとしたらやっぱりイタコさん、イタコ28号さ
ん
が元ネタ原作という方がまだ正確じゃないですか、うん、田中さん原作者とか言ってるんですけど、なんかちょっとまあいいんですけど、それで楽しん、純粋に楽しんでるわけですから、まあただ心にチクリとこうアザミの花が、トゲトゲのアザミの花、紫色のね、
はい、
紫色のアザミの花が心の中にチクリと咲くのは抑えきれませんね、っていう表現にとどめさせていただきます。
まあでも確かに、その、はい、そういうネット怪談が好きな人が作ってんだろうなって感じ
で
したよ、
ね、うん。それは確実でしょ。
うん。
うん。で、絶対、翻訳されてるだろうし、うん、まあ、それこそ日本語言語で読んでる人たちもたくさんいるだろうし、うん、台湾。
まあでもさ、確かにツイッターで会長言ってたけど、うん、でも僕、ああいうの見るときに、
うん、
じゃあその音楽誰が入れてんの
だからもうね、
この見方はちょっとしちゃうんだよ、
フェイクドキュメンタリー問題ね。
うん。
フェイクドキュメンタリー、最初の頃はいいよ。それこそ、白石監督の呪いとかは、もう手放しで、やったぜ、面白いぜ、なりましたけど、
うん、
で、白石監督はもうその次、オカルトって作ってますから、ね、もうそのフェイクドキュメンタリーのフェーズの、フェーズ2行ってますからね、ちゃんと。
うんう
ん、でもその、クオリティとかバジェット、予算とか、ものすごいそれクオリティ高くするという意味では、呪詛とかね、女神の継承とかはそうですけど、ただ構造としてはフェーズ1のままじゃないですか。
そうだね。
誰かが作ったフェイクドキュメン、誰かが作ったドキュメンタリーをファウンドフッテージされたものを流してますって、まあ、食人族の時代とフェーズとしては一緒ですね、次元としては。
そうだね。
ただ、まあ、変わってるところがあるとすれば、監視カメラの映像とか、 スマホので誰か撮ったものとか、撮影隊や撮影者一人のものではなくて、多元的な撮影媒体、もう映像媒体が日常生活空間上に山ほど散らばっているのは現代ですから、みんなは動画で撮るし、スマホで撮るし、監視カメラもあるしっていうところで、多元的に使えるぐらいですよね。フェーズ1からちょっと成果、だから一人の視点じゃない、だから俺はポイントオブビューっていう言い方じゃない方がいいと思うんだけどね。
ああ、なるほど。
うん。ポイントオブビューがじゃあ並列されてるっていうことで、ポイントオブ、ん?だからポインツオブビューっていう言い方のつもりなのかもしれないけど、でもポイントオブビューで表そうとしてる概念とはかなり齟齬が起こるので、で、フェイクドキュメンタリーで言えば正確かっていうとそうではないんだけど、とはいえ、ドキュメンタリー形式でない、ああいう作品ってないじゃん。わかんない。映像アート作品とか芸術作品ではあるのかもしれないけど、少なくとも商業映画でドキュメンタリー形式ですよっていう前提じゃない、ああいう作品ってないじゃん。
そうだね。
じゃあもう今のところフェイクドキュメンタリーって言ってもいいし、正確、まあ、どっちかというとフェイクドキュメンタリーって言った方がいいと思うんだけど、みんな言わないよね。みんな POV って知った顔して、使う。多分フェイクドキュメンタリーって言葉がダサいからと思うんだけど。
まあでもさ、フェイク
ドキュメンタリー。今にさんが、あ、ごめんなさいね。ちょっと私、また心にあざみの花が一つ、もう一つ咲いたんで言うけど、今にさんが、俺がネットラジオで、このね、番組とか、この業界全体、活動、他の人たちも含めて、何かに紹介するときにネットラジオって言ったら、何ネットラジオって嘲笑して、ポッドキャストでしょ。え、何ネットラジオって、それ狙ってだわざと言ってるのかもしれないけど、それにしてもダサすぎるって。あざ笑ってこと、今でも覚えてるんですけど、10年以上前ぐらいですけど、
うん、
は、あ、バカにバカにされるときついな、心にあざみの花畑が。できるなと思ったんだけど、ポッドキャストはアップル社の提供しているプラットフォームというかサービスじゃないですか。
うん。
それは概念じゃないじゃん。ジャンル概念じゃないじゃん。
まあでも今、ポッドキャスト自体が結構やっぱダサいものとして外国でもなってるよね、結構ね。
それ前も言った、ポッドキャストってダサいやつにあだ名つける。
だから、ゴーストバスターズ、アフターライフもそうだったし、はい、この前やったね、クーリーってゲーム。
ああ
でも、なんかサマーキャンプに行ってみんな殺されていくような、うん、ゲームなんだけど、一、うん、人オカルトマニアの黒人のやつ。
うん、もう絶対出てくるな、そういうの。
そいつが一人で、なんかイヤホンつけてると、うん、もうなんだ、また例のオカルトポッドキャストか、みたいなこと言ってからかわれたりするの。
うん。
だから多分ね、ポッドキャストってすげえダサい概念になってるし。
だからそれは多分、YouTube が、うん、ガッと行き、あるいは TikTok とか Instagram とかをやるわけじゃん。おしゃれで。かっこいい。
まあそれが台頭してきた中で、旧態前としたポッドキャストをまだ聞いてる人やってる人。
あ、いやいや、ポッドキャスト自体が旧態前っていうか、多分そういう住み分けなされてる。昔はおしゃれな人も、金持ちの人も、ダサいやつも、知識のある人も、かっこいい人も、みんなポッドキャストだったんだけど、すみ焼きがなされて、おしゃれでかっこいい感じはインスタグラムの方に行き、もっと陽キャウェイみたいなのは TikTok に行き、ちゃんと顔出して、がっつりもう行きますぜっていうのは YouTube に行く。
うん、
っていうことはそうじゃない人たち。俺たちの言うラジオをテープで録音してたようなやつは相変わらずポッドキャスト。
そうなんだよね。
だからじゃない、
ね、うん、
だからまあ、それは、ジャンルが細分化したせいじゃないですかね。うん、
まあ、でもさ、
でごめんなさい。
ちょっと、はい、最初のに戻るけどさ、はいはい、
で、ね、うん。まあ、
やっぱこの、そういうフェイクドキュメンタリー的なものをするんだったら、
はい。
ね、その音を入れたりとか、あと、がっつり最後にスタッフ出てくるの、すごい萎えるんだ。
まあ、スタッフ出てくるのはしょうがないとしよう。
でもあれもさ、
なんか。しょうがないとしよう。俺、ちょめちょめクラブの大島さんともちょっとね、ツイッターで、
うん、
うん、多少コメント、
あ、そう、
リップとかしたんだけど、まあ、もともと知り合いだからね。
うん。うんうんうん、
それ言ったら、ネットフリックスで配信されてる問題どうすんだっていう。 誰が交渉して、誰がアップしたんだって。でも、それはまあいいよ。ごめん、それはさすがにいいわ。その次元の話は。
嘘のつき方いくらでもあるじゃん。要はネットフリックスに突然送られてきましたっていう典型的なやつとか。
はいはい。
うん。
で、だから、私みたいなのが出てきて、全く関係ない私みたいなのが出てきて、
うん。
とかね。これは、そうそうそう、こういう映像を見つけたので、ネットフリックス社に。
なんかさ、
とかをもらってとか。
うん、騙す方法って本当にいくらでもあると思う。その、本当のものだと思って騙させるし。
うん、で、だからそこにあまりこだわりはないんだろうね。で、やっぱり、
ないよ、全然ないよ。
編集、あんなうまい編集を、過去未来行ったり来たりして、時系列を、うん、あ、菅田さんの嫌いなパルプフィクション、見立てたら、はい、あ、怒る。
ごめんね。1ミリも面白くないパルプフィクション、
ね。パルプフィクションのこと嫌いですけど、うん、まあ、あれとは違うか。まあ、とにかく過去と、ね、現在、未来、その、いろんな実系列のものを入り組んでやったり、あとはもう、それこそ、他の映像に、他の音声をオーバーラップさせたりとか、
うん、
うん、女神の継承とかでも散々やられてるし、呪詛でも散々やられてるし、あとは怖いっぽい時に、ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、あ、ちょっと待って。電話かかってきちゃったよ。多分
これ
、で、出ていいですか？
あ、いいですよ。
はい、すいません。はい、すいません、はい。電話出ました。いや、そう、そういう音楽、編集、
うん、
誰がつけてんだって、だから生音だけじゃないとおかしくない？
そうなの。
うん、五反田怪談、ザ・ムービー、オカルト探偵、吉田妖精の歌は一切、音入れてないからね。生音、現場の音だけ。
そっちの方が正しい
でしょ。うん。だし、それをちゃんと、なんでじゃあこういう事件があるのにカメラ撮ってるんだっていうのは、みんなで芝居で再現してるから。みんなで再現ドラマを本人が再現してるから。もう一部の隙もない理論武装でしょ。まあ、もし反論があるとすれば、なんでそんなくだらないことするのっていう、うん、もう、大はしご外しの大前提から否定するしかないからね。
うん
うん、なんでそんなバカなことしてんのっていう。いい大人が。
ちょっとその点が引っかかりましたけど、うん、面白かった。
だやっぱりなんかそういうあまり虚実の被膜に関して、あれこれのこだわりは、作る方もないし、
うん、あと
見る方もないんだよ。うん、我々だけだよ。ツイッター見てるとそこら辺に疑問を挟んでる人一人もいないもん。
あのね、それね、ないっていうね。
はい。
ただその視点がね、ないんです。周りなりにも僕、女の子たくさん撮るじゃん。
はい。
だから、
はい、
いや、違うんだよ。よく TikTok とか、それこそ YouTube とかで、おしゃれ系の人とかが、うん、街を横切って歩くシーンとか、冒頭に入れたりとか、おしゃれってね、さっそうと歩いてます。
ああ、それはドリーで。
うん、撮ってんだけど、それってさ、はい、これでもカメラここに置いて、一回戻って、それで、歩いて、また、はけたら、カメラ回収してるんだよね、って、いうこと
じゃん。ごめんね、ドリーじゃないわけね。固定カメラで、で、一人で撮ってますっていう体だから、
うんうん、
私、本当に一人で撮ってることも多いだろうし、
うん、でさ、それを、その要は、うん、まあ、ある種ちょっと間抜けなところって、こっちはわかるわけ
じゃん。カメラで撮ってない時の制作風景は、
うん、そう。
間抜けなところ
が。さっそうと歩いてる風だけど、
うん、
かけた後もう一回これ回収して多分きっと見て、
うん、
あ、私かっこよく颯爽とこの街を歩いてるっていうのをチェックして編集してやってるっていう。
もうそれ言ったら加工もめちゃめちゃしてるしね。
うん。だからそうなって作ってると何となくわかるじゃん、うん、
だから本当にかっこいいのはなんかみんなで飲んでる時に、うん、ウェーイとか言って撮られて、ちょっとやめてよとか撮られてるのが、超かわいいと、
そう。
のが一番スマートなわけだよね。
うんうん、だから
でもそこまでの裏まで考えることはしないよね、
う
ん、みんな。
だからそれがしないからやっぱし疑問がないんじゃない？そういう、
うん、
なんで撮ってんのみたいななんか感じとか、そう音楽入るのもなんか不自然じゃない？要は音楽入るには編集入れてるっていう頭が絶対俺たちとしてある
で。そうでまたね、編集まではまあ、うん、見させるためにね、一応目的は見させるためじゃん。
うんうんうんうん、
に、まあもちろん編集はしないといけないから、
うん、
まあしょうがないわ。じゃあなんであんなうまい編集すんだっていう疑問は残るけど、うん、つなぎ合わせた編集はまあしょうがないとして、 音楽の入れ方、じゃあつまりさ、ドゥードゥーってだんだんさ、ドゥードゥーみたいなさ、重低音を入れて、で、怖いところでドゥンって入れるってさ、その、入れてる人の思惑って、おい、怖がらせるよ、怖がらせるよって、悔しく、悔しくって怖がらね。って、じゃああの劇世界の住人の誰もそんなことする人いないじゃん。
そうなんだよ。そう。ね、そこら辺がやっぱしね、
だ大島さん、大島くんとのツイッターのやつも言ったんだけど、誰か映像制作のプロが、ほんとちょい役でいいから、呪詛の話ね、呪詛の方で出てきて、あのおばさんに、お母さんに、ちょっと協力者として、ちょっと相談してる風景があれば、あ、じゃあもしなんかね、君のやりたいことがあったから、どんなことか言わないにしてもね、その場では、そのシーンでは。じゃあ私は責任持って、最終的な、映像を仕上げて、多くの人に見てもらうようにするから、ぐらいのことを言ってれば、あとはいくらでもこっちで保管できるじゃん。
そう。で、最後に、その同じようなシーンで、またちょっと会話のシーンで、これいろんな人に見てもらうためなんで、もうバリバリホラーとして宣伝して、音楽も怖いの入れて、みんなに見てもらうん
だよ。最後まで見てもらわないとダメだから。
そうって。そういう一言入れとけば完璧じゃん、なんか、それなければね、ないのがちょっと惜しい。
で、女神の継承はまだ、あれ、映像制作スタッフが、タイの霊能者を取材する。民間霊能者を取材するっていう手、だから、まあ、とはいえ、じゃあ、誰が編集してなんだけどね。ちょっと、あんまりネタバレできないんだけど。
え、あれ、POV なんですか？ POV。フェイクドキュメンタリー
か。バリバリで。だから、ドキュメンタリーチームが、
そうなん
だ。作ってるうちに、どんどん巻き込まれていくっていう、話で、でも、じゃあ、誰が編集して、まあ、でも、それ言うとネタバレになっちゃうからな。
ああ、なるほど。
なんだけど、ただ、まあ、あれは、まあ、その奴らの見ててイライラするんだよ。すごいザーザーなってるんですけど、これなんだ？
あ、ほんと？なんか、話しちゃいけないことを。
そう。で、ドキュメンタリーチームの人たちが、もう結構、もう、うざいのね。うざいっていうか、もう、失礼なの。だから、まあ、こいつらって、まともな感覚の人は思うだろうから。
わ、
で、それで、まあ、なっていくっていう。だから結局、裏テーマはそこなんじゃないかなっていう。そういう、接し、覗き的行為をする、して見ちゃいけないってものを見て、っていうことが裏テーマなのかなと。言うんだったら、まあ、フェイクドキュメンタリーであることっていうのは、まあ、まあまあ、いや、許そう、ぐらいには成り立つ。
あ、楽しみだな。まあ僕はあの一般人なんでね。25日
あ。ちゃんとお金払ってね。1800円払って。シネマイレージデーとかじゃない時に見てくださいね。ちゃんと。定価払って。
ああ、もうさ、ほんとさ。
だけど、呪詛の場合は、呪詛の場合はマジで、あれ誰がやってんのってなるじゃん。
そうか、ほ
ん
とそれ。
じゃあ、最後の映像って誰が回収したのって。
そうなんだよね。だからそういうところとかさ、
まあ、めちゃめちゃ、相手側をフォローするために想像すれば、娘が大きくなって回収して、あ、でもそうなると、あれの目的自体からもよくわかんなくなっちゃうんか。ちゃんと大きくなれてんじゃんって。なんか、まあ、その想像は無意味だな。なんだろう。
まあでも、最近さ、そのホラーの結構、なんていうの、この7月ってホラー多い。
はい。
あれ、別の映画の話なんだけどさ、はい、この前あれ、なんだっけ、国費、サットネス。
はいはい。ああ、今にさんも言ってたやつね。
うん、あれ見に行ってきた。
あれは、普通の劇映画だよね。
あれはね、そう、劇映画で、台湾の映画ね。
そう。
それも台湾のこのパンデミックものっていうかの、ゾンビものだよね。なんですけど、よかったです。
おう。
なんかさ、 なんかその、東南アジアとか、まあ日本人、我々日本人含めるアジア人の人の、うん、なんか、また日本人とはちょっと違う暴力性と、みたいな。
うん。
なんかね、結構エグいんです
よ。どう、例えばどういう描写があったりしたんですか？
ね、まあ、なんだろう。あの、電車の中で、
うん。
やっぱ変質者的な感じで暴れて、
うん、
もう電車の中血まみれ。
まあなんかもうそういう事件起こってるからな。
で、
うん、
で、それね、あの台湾で数年前にすごいでっかいその事件起きてるんです。
は
い、
ああ、もう何人も亡くなるような。う
ん、で、それね、当時ね、僕もあの、なんか、うん、なんか知り合いとかから、うん、向こうだとこう新聞とかで結構生で出るんだよね。
うん。うん、
で、それやっぱ遅れてきたことがあって。
うん、
多分だから台湾の人が見たら確実にその事件を想像すると思う。
うん。うん。
だからそれを、あ、なんか今の今日の日本だったらあんまその露骨にそれにオマージュされたものってやんないじゃん。うん、
まあちょっと時間が経てばね、あれだけど。
うん。うん、あのそう、だからね、だけど、あ、台湾多分これまだみんなの記憶にあるうちの話を、
うん。
そのままやってるって、うん、まあいいとか悪いとかじゃなくて、お、なんか、すげえなって思ってまして、うん、なんかね、恐ろしかったですよ。あの、うん、うん。で、まあ全体的に話も結構ね、まあまあ、あの、面白かったし、
うん。
よかったけど、まあ新宿の映画館で見たんですよ。
うん。
うん。あのさ、さっきのその、映画の料金って話なんだけど、
うん。
今さ、すごいシネコンも普通のミニシアターも映画って同じ値段じゃないですか、基本的に。
うん、そうですね。
本当にそれクソシステム。
どっちが？シネコンの方が？
ああ、じゃないじゃない。
ミニシアターの方が。
いや、名画でござい、みたいな感じの、
うん。
映画ばっかやってるミニシアター。
そうか。
ああ、はい。だ同じ金額払ってなんであんな席悪い？
まあそうだね。あとシネコンだといくらでも安い日あるからね。
ああ、そうそうそう。
1ヶ月に何回も。
うん。いや、だから、すごい、この映画は面白かったのに、
うん。
なんですか、席がさ、フラットなんですよ。ちょっとこう、上になって、人の頭が見えない感じじゃない。
え？
とかじゃなくて。
そんなのまだあるんだ。まだあるか。うん、逆に今はもう、今の方があるのかな。
誰、誰もが知ってる映画館ですよ。
はあ、はあ。
その、まあ、画像的に。
ああ、あそこか。あそこね。うん、はいはい。
わ、まあって思う。お前またあの新宿の前、ガンジーに続いて新宿行こうかと。
ね、良いとされている昔からあるものをディスるって。まあ、あそこでも名画座って感じでもないじゃん。まあ、あそこは。
あぐらかきの得意なんですか？
いやいや、別にそう。名画座でござい。名画座でござい。みたいな、ね、姿みたいな、その下を前に突き出しながら、行ってる感じする、
うん、まあでも、やっぱほら。
ケロロ軍曹とかやってるところでしょ、あれ。ケロロ軍曹とか幸福の科学の映画とかやってるところでしょ、あれ。
あ、そうそうそうそうそう、うん、それとかあとまあちょっとおしゃれなね、なんか、
うんうん、
ボイディングポイントみたいな
ね、
うん、
はいはい、
ね、やってる映画館なんですけど、うん、まあ特にね、国費は人が多かった、ほぼ満員だったから余計に見る環境が多分整ってなかったと思うけど、もう全然なんかさ、もう気分悪くなった。
国費は、そうなんだ。もっと公開規模大きいのかと思ってたけど。
あ、全然全然。あの、東京だと、そこともう一箇所しかやってない。
へ
ぇー。うん。
あ、そうなんだ。あ、
じゃ、うん、全然少ない。
いや、意外でしたね。
うん。うん、まあ、ただね、国費自体も、意外にお金かかってないなって気はする。
うん。
うん。
じゃあ、それこそお金かけないで低予算でうまくいい映画を作ったっていうタイプ
の。そうそう、そう、国家のさ、
うん、
発表みたいなのが全部テレビ映像だった
り
するし、
うんうん
うん。そういうね、その要は大きな壮大なスケールだけど、具体的にはそういう壮大なシーンはあんまり出てこない、
うん。
うん。まあ結構僕そういうの好きなんで、面白いなとは思いましたけど。
アタックオブザキラートマト形式ですね。
あ、そうそうそう。まあ、よく、悪く言えば
な。悪く。いや、いいじゃないか。名作ですよ。あれはもう、まさにああ、俺ってもうこういうの作りたいって、あ、作れそうって、思わせる。アタックオブザキラートマトは、最後の、みんなが集まってくる 協力者たちがトマトと最終対決するために集まってくる、はいはい、もうの手作り感っていうか、手作り感っていうか、もう好き勝手な格好着て集まってって連絡も回したんでしょ、友達の友達の友達ぐらいまで。
そうですね。
で、みんな思い思いの格好してきてるからね。あの楽しさね。伝わってくる、伝わってきますよね。ああ、俺も高校生の時見たからな、俺も作りたいって思ったもん。映画作りたいって思わせてくれる力はありますよね。逆に、手作りがさらけ出されることで。
まあね、そんな感じの日常です。あと、まあ、そうは、ラブアンドさんだね。
マンカフさん、40代男性、初めてお便りします。はい、4月頃の放送で、菅津さんが紹介していた新宿にある非暴力のカレー屋さん。
あれ、言っちゃったさっき。
非暴力不服従のカレー屋さんね。うん、がずっと気になったので、先日会社帰りに行きました。
おお、うん、
平日の19時頃、入店した時とは、ほぼ満席に近い状態。やはり老舗のカレー屋さんということで人気はあるようです。店員はホールに女性スタッフが1人、カウンターの中に男性スタッフが2人。男性スタッフ2人は、せっせと調理をしているようです。ちなみに男性スタッフに金髪の人はいませんでした。
うん、
私は窓際のカウンター席に座り、菅津さんが頼んだと思われるミックスカレー、かっこスライストマトが2枚カレールーの小皿に刺さっているやつを注文。菅津さんが注文した時は3分ぐらいで運ばれてきたことのことですが、私の時は10分ぐらいしてからミックスカレーが運ばれてきました。はい、早速ルーだけをライスにかけて味を確認。菅さん言う通り、ルーは辛味ばかりが強くてスパイス以外の味を感じませんでした。まあ、ただこういうカレーが好きな人もいるかもしれないなとは思いましたが、次にカレーの具を食べていましたが、正直美味しくなかったです。具自体にあまり味がしません。そもそもカレーはルーのスパイスの味だけではなく、具から染み出た旨味とカレールーが混ざり合ってうまいのと感じるとは思いますが、具から旨味が全く出ていない気がします。旨味を逃がさない方がいいのではと思うんだけどね。こういう料理。カレーはどうなのかな。でも、
うん。
だから最後に入れたりするけど、俺、溶けやすい野菜とか、茄子とか、まあ今、これ夏野菜のカレーとか、今作る時期じゃないですか。
うん。
うん。で、俺はわざと、他のフライパンとか中華鍋で炒めて、
うん。
で、最後に投入したりするけどね。
ああ、非暴力よりも抵抗のがする。
ああ、いやでも、このマンカフさんの言い分としてはさ、
うん、
全部野菜の旨味が出た方がいいって言ってるけど、それ鉄鍋のジャンとかでも、お好みがめちゃめちゃ怒られたからね。野菜の旨味が出た水分でスープを作ってみましたとか言って、
うん、
ふざけんなって、
うんうん。
野菜の旨味をいかに逃がさないかが勝負なのに。うん、まあ、ここら辺はちょっとね、人によりけりだろうけど。うん、私は菅津さんの評価を聞いていたので、こんなものか程度の印象でしたが、老舗カレー店と思って食べていたら、菅津さんと同じように相当ショックを受けていたと思います。ちなみにカレールーに刺さっていたスライストマトは美味しかったです。だから調理してないからでしょ、それは。カレーを食べ終わり帰る頃にはお客さんの数も減っており、来客のピークは過ぎたようでした。カウンターの中の男性スタッフも一段落を終えたようで、調理はしておらず、二人ともスマホをいじっておりました。以上で報告あります。これからもまずい店の情報ありましたら教えてください。終わり。
もうね、うん、この人ね、4ティラインです。
で、もっと凝ったメールあんのに。
いや、本当ありがとうございます。
ただの報告じゃんだって。
いや、まあ、言ってくれたのが嬉しかった、
ね。はい、はい、はい。
本当今、あれ以来、我が家では、
はい、
はい。何かにつけて、
うん、
でも、あそこよりマシだねっていうの、もう枕言葉みたいになってる。
そんなにですか。
うん。
あ、でも、いやいや、それは、違いますよ、菅田さん。あそこよりひどい店あるじゃないですか。鶏肉を生で出して。カンピロバクターに感染させた。
鶏そば、
うん。
うん。でも、あそこは、味だけ見るんであれば別にまあ普通だったの。
あ、
うん。しかも、この前通りかかったらちゃんと写真が変わってた。
うん、なるほど。
うん。うん、まあまあ、それはいいんだけど、
うん、
でもね、あそこよりひどい店ってあんましないかもしれない。しかし。
そうか、
うん。
大行地の店とかはね、ひどいらしいけどね、一回行ってみたいなと思うんだけどね。
あ、そうなんだ。
屋根線の方にある。
うん。
俺も一回入ったことあるんだけど、それはまだ代替わりする前で、
うん、
で、確かにちょっと変わった人がいるなって。
前に言ってて。
あ、ラジオ行ったか。 うんうん、はいはい。じゃあまあいいけど。うん、
そう、だから、カレーはね、うん、もううちはもう決まってて、うん、決まってた、あれ以来。
うん、
アジャンタっていうね、小島茂るカレーさん。
はい。
あそこにもう月一で行くようにしてます、あれ。だからまあまだ2回ぐらいしか行ってないんです、
うん、
そこはもう最高に美味しい。
麹町なんか行くんですか？
それだけ食べに行くんです。
スネオの家族みたいですね。
あ、でもうち、我が家が昔行ってたの、子供の時。
ああ、なるほどね。
うん。うん。だから、それ以来にね、行くようにしてるんだけど、そうだ、まあ、まずい店はね、あったらね、言います。うん。
今、貴重ですからね、まずい店って。
うん、まずさを、
はい。
まずさを楽しめるじゃん。
うん、いや、だからさ、別に、美味しくない店はたくさんあるけど、まずいまで行けるってなかなかないから。
ないよね。
うん、だってそんな潰れるしね。
うん。
非暴力の店は、老舗だから、それでも、やっていけてるだけで。
そう。
新規店だったら確実に潰れてるでしょ？
うん、絶対潰れてます。二日。
二日で。二日はちょっと思い切りが良すぎるけど。
あ、うん。
なんかガサガサの人です。ハウリングしてんじゃないの？俺が喋り出すと。
違うんですよ。部屋が暑いから、
はい、
パソコンがこう、空冷のファンを回してるんですよ。
じゃあマイクの位置を変えてもらえませんか？
そんな聞こえる？
すごい聞こえる。
あ、じゃあね、ほらほら、今。
その代わり、菅さんの声が聞こえなくなりましたね。
じゃあね。
はい。はい。
ね、GT レーシングを今動かしましたね。
はい。はい。ね、お願いします。いや、私の近況なんですけど、
うん。
これはちょっとまあ、菅さんも関わることだし、ラジオリスナー全員に関わることなんで、ちょっと早めに言っときますね。
受走みたいじゃん。
うん。これはきちんと聞いてください。マンカフさんとかもね、お便り初めて送ってくれてありがとうございます。ただまあ、あなたも、ですよ。最初に読んじゃったけど、あなたも関わる。ちょっとなんだ、ばあばあうるさいな、大事な話しようとしてるのに。さあさあさあさあうるさいな。
聞こえる？
うん、すごい聞こえる。
え、怖っ。
まあいいや。ですね、うん、最近我が家に見知らぬ若い男が何人も訪ねてくるんですよ。ちょっとうるさいな。ある日のことですよ。
うん、
うん、まあまあ、1、2週間ぐらい前かな。ピンポーンってなったんで、はいって俺がちゃって。まあ宅配便かなと思ってたら、
うん、
あ、どうもどうもって。あれはな、日本人じゃないのかな。見た目は東アジアなんで日本人と区別はつかないんですけど、うん、ちょっとなんか、なまってる感じ、
うん、
言葉が、あ、どうも、みたいな感じで、
はい、
ペコリって、一礼してから、うん、部屋に入ってこうですね。玄関の中に。そのまま。うん、なんすかなんすかって、まあ言うじゃないですか。あ、はい、はい。って言いながら、入ってくるんですよ。いやいや、なんすかなんすかって。あ、はい、はい。って、まあ入ってくるんですよ。で、も玄関に入って、もう、完全に靴も脱ごうとして、で、だからつまり、土間からこっちに上がろうとしてきてるんで、さすがに、いや、ちょっと何本当何なのって言ったら、あ、人違いですね。え、なになになに、いや、人違いです。え、どういうことどういうこと、いや、人違いです。人違いです。って、ん言っちゃったわけよ。はぁと思って、いや、まあ確かに人違いかもしんないじゃん。確かに、俺の住んでるマンションって、外国の人が結構、もう、過半数なんで、で、まあ、いろいろ友達をわちゃわちゃ連れてくる奴らが多いから、若いからね、みんな。まあまあ、部屋間違えたんだろうなと思うけど、さらに数日前、に、またピンポンってなって、カチャッと開けたら、今度はね、多分日本の、だと思うけど、若者で、髪白くて、まあ、おしゃれっていうか、ほんと若者っぽい格好した感じの、ドンブラザーズの桃井二郎、みたいな、あれが髪を白く染めてて、
え、怖いね。
で、格好も桃井二郎みたいな格好で、ノースリーブじゃないんだけど、あれがロンティーになんか変な、色とりどりの何かを羽織ってるみたいな。
ちょっと民族衣装っぽい感じ。
ではないんだけど、まあまあでも、まあなんともね、例えようがない。で、 あ、どうも、つって入ってくるんですよ。うん、え、何何って。あ、いや、はい。はい、つって入ってくるんですよ。え、じゃあ何何何って言うの。やっぱ入ってくるんですよ。
うん。
うん、で、そっちは、あ、じゃ、あ、違いますかね、みたいな風になったんで、
うん。
おい、つってガシッと腕掴んで、
うん、
でこれ前もあったんだけど、これどういうことって。あ、いや、違います、違います。いや、どういうことか、教えてくんないと。いや、違います、違います。まあ、とりあえず外に出てね。違います。ちょっと、警察呼んだりとかもしないといけないし、これ、とりあえずどういうことか教えてって。あ、わかりました。あ、でも腕離してください。いや、いいから。どういうことか教えてって。あ、とりあえず腕離してください。あ、いいから。
うん、
教えて。で、言うの、あ、いや、なんかお金もらえるって聞いたんで。え、何お金って。いや、なんか、あったらお金もらえるって聞いたんで、どういうことって。え、デスゲームみたいな。いや、違います。なんか、おじさんと会ったらお金くれるって。え、おじさんって俺のこと？いや、それはわかんないですけど。え？いや、おじさんと会って、くれたら、部屋の中入っておじさんと会って、たら、まあ、サービスしたら、5万円もらえるって聞いて。ね、誰に聞いたの？いや、書いてあったんですって言って、何書いてあったの？いや、いいからって、ごまかすんだよね。めっちゃごまかすの。
うん。
うん。で、俺はもう、大家さんの部屋前にあるから、大家さんピンポンピンポンして、まあ、結論書いてたら留守だったのね。だ何回インターフォンね、押しても、あ、そいつの腕掴みながらピンポンピンポンして、で、質問して、ピンポンピンポンしても出なかったんだけど、まあ、でもそうこうしてるうちに、すっごい隠そうとするんだけど、まあ、うん、ガーガー聞いて、いいからそれ教えてくんないと、こっちが情報わかんないから怖いし困るからって。
うん、
そうでしょって。ただ、まあ、いや、ゲイの掲示板で、関東のゲイの掲示板で、で出して、あ、これですって。三沢美その関東のゲイの掲示板の、こう、まあ、やり取りするようなやつに、うちのマンションと部屋番号ね、俺の。やつが書いてあって、で、おじさんにこうサポートしたら、名前あげますみたいな。のが書いてある。だからその前に来たやつも、今、その時来たやつも、顔も何もわかんないんだけど、見ず知らずのおっさんのとこ行って、
うん、
まあ、フェラチオとか、
うん、
まあ多分本番行為まではないと思うんだけど、書き方からして、
うん
うん、なんかしたら数万円もらえるっていうから来た。
うん、
って言うんですよ。だ俺はまあまあ事情は分かってないんですか。それで飲み込めたでしょ、事情は。で、正直、まあほら、友達に横山さんとか曽山先生とかね、そういうことをしている人たちもいるから、たくさん。
言わなくていいでしょ。
いや、ラジオで言ってるから。本人がね。
まあね。
うん、だからまあそういう人たちを別に何かとっちめてやろうって気はないから、
うん、
だからそういう、もういいじゃん、あんたが悪くないのは、まあ、悪気がないのは分かったから、あんた帰れっつって、帰らせてから警察を呼んで、
うん。
うん。まあ、警察呼んでっつうか、新宿警察署の生活安全課に電話して、まあいろいろこう、ね、相談したりしても、でも全然拉致開かないから、なんかもう、うん、なんかね、出たの女の人なんだけど、でもそれ慣れてるはずだと思う。うん、生活安全課の人だから、うん。
慣れてそうだよね。
だって初めの交換台みたいなところからちゃんと一回経由して、あ、そういう相談内容でしたらこの人っていうところに非常につないでもらったんだよ。
うんうん、
でも、いや、そういう掲示板があって、で、どういうことですかって、いや、だから、もう、一回ちゃんと説明したとね、今話したことを。菅、うん、さん、今、俺の説明で通じたでしょ？
通じる。
うん。で、うん。うん、で、でも、なんすか、いや、サポ、サポ掲示板、関東芸、サポ掲示板っていうのがあって、サポ。サポって何ですか？もう、ね、サポすら初め通じなかった。サモ。いや、違う、サモ。サト、うん、いや、サポ、サゴ、うん、うわーって。マジでこれ5回ぐらい繰り返したからね。サポートのサポ、うん、サモルールのサモ。いや、マジだよ。俺今、サモハン金法のサモって、ちょっと持って話そうとしたけど、それだと俺の言ってること嘘と取られちゃうでしょ。だから、わざ、本当の、これ本当に一言一句こんな感じだったの。
うん。
さすがにサモハンキンポ言ってなかったよ。でも俺はそれ、だからもう、盛るよりも、信じてほしい欲が勝った。で、いや、サポートってことですよ。え、何ですか？え、サポート言って意味がわかりません。みたいな。
うわ、
いや、お姉さん、 これ、全くわかんないですか？ネットの掲示板でそういうのあるってわかりますか？あ、インターネットに掲示板があるということは知っています。いや、当たり前だろ、そんな、インターネットの始まりからあるわ。90年代からあるわって。
サノネネットの頃がある
わ。あるわ、ね、うん。いや、マジで話通じなくて。で、もう、まあ、当たり前の話ですけど、妻は激おこぷんぷん丸じゃないですか。
うん。
うん、で、まあ、まあ、俺は別にそうはあれだったんだけど、とにかく警察、よこせって、警察官。
うん、うん。
よこせっつって、まあ、二人組で来るじゃん。
うん。
俺知ってんだ。箱詰めって漫画読んでるから、二人組で来ること知ってんだよ。
もう本当、バカ同士が話するっていうから。その話や、その例えやめろ。
コンビね、うん、あの、
うん、
あの、先輩と後輩のコンビが。
長野めいちゃんみたいなのがね、
そうそう
来る。感じで、
うん。でもやっぱりね、そのね、若い方はまだ親身になってくるんだけどね、もうなんか、年上の方、うん、富士先輩ですよ、箱詰めで言ったら。富士先輩の方がはるかに優秀なはずなのに、先輩がめっちゃやる気なくて、多分なんかそんな案件で呼ぶな、と思ってんのかな。でもまあ、俺がいいから説明しても、やっぱり同じような感じ、言ってる意味が分かってないんだけどね。いや、あ、で、もうめちゃめちゃ説明して、あ、じゃあ、オタクが、その、あの、性的なサービスをすることだと思って、誰だか知らないおじさんなのに来たってことですかっていうのを、マジで10回ぐらい説明して、
あ、
ようやく分かった。だから警察の人ってそういうの知らないのかな、やっぱ、そういう、俺たちが異常なのかな、そういう、やっぱ横山さんのラジオ、諏訪山先生のラジオと血液型ゾーンとか聞いてるから、知識があるだけで、普通の人って知らないのかな。
いや、知ってるでしょ。
でも警察って一般人よりそっちの知識はあるはずじゃん。でもその警察官が二人とも知らないんだよ、
うん。
その後輩の若いやつは、まあなんとなく話はスムーズに伝わってるんだけど、でもそのわ、さ、多分電話出た女性も、その先輩の巡査も、俺より年下だと思うよ、
うん。
でも知らないんだ。
まあもしくはもう事件が荒れすぎて、話が通じないふりをして、取り下げさせようとしてるのかもしれないね。あ、もういいです、いいです、待ち。
いや、それやったら自分の手間が増えるだけだと思うけどな。だってこっちがもう、怒ってんのは分かってんだから。
うん。
そんなんでいきなりテンションが下がるわけないじゃん。あ、通じない。あ、もういいですってさ、なんか、めっちゃ些細なクレームだったらそうなるかもしれないけど。
ね、警察24時とかだったらもうそこでね、早速動くのにね。
うん、でまあまあいろいろね、もちろんいきなり逮捕とかそういう動きにはならないけど、まあまあいろいろ手段は講じてるんで、こうご期待なんですが、
うんうん、開示ですよ。
いや、開示請求はね、まあ元がもね、あるしね、いろいろやらしてはね、うん、ID 開示請求とかもあるんだけど、まあ、とりあえず関東ゲーサポ掲示板の当該の書き込みが、俺だからすぐパッと出てくると思ったんで、ワード検索で。
うん
うん。でもなんかワード検索でパッと出てこないタイプの掲示板だったんで、それはまあリスナー総出で探してほしいんだよね。それはもちろんリスナー総出でやりますって、もう俺は、そっちのもうタピオカ屋を傷つけられたユッキーなみたいな感じで。
もしくはね、階段登れなかったから、もう、みんなに意見を聞きましょうよって言った乙武さんのようにね。
そう。うちのリスナー総出で潰すんで。
ああ。
うん。っていうのが一つ。
はい。
ね。まあまあ。概略は分かってもらったと思う。で、問題は、さっきから言ってるように、私はまあ、諏訪山先生みたいな友達もいるから、そうやって掲示板で見て、おじさんのチンコをしゃぶりに若者が行って、数万円もらうっていう文化自体は否定はしません。
はい、
うん、だからその若者たちを逮捕したいわけじゃん、
うん、
でもうちのマンション名部屋番号を書いてそういうことを書き込んだやつは許せないじゃん、
うん
うん、でその犯人が誰かを考えるんだけど、
うん、
でも階段業界で俺のこと嫌いな人なんているわけないじゃん、みんなのこと大好きじゃん、国民的ナイスガイ、国民的ナイスガイだから。
え、その部屋番号だけ？名前は書いてない？
名前書いてない。
ああ、なるほど。うん。うん。
だもちろんね、何にも俺のことを知らずにいたずらしてる可能性もあるし、あとは、なんか情報を聞き間違い、書き間違いとか、 で、大、あの、その、おじさんじゃない人が書き込んで、あ、じゃあこのマンションのこの部屋番号で合ってるかなってマジで書き込んでる可能性とかもあるんだけど、でも普通に考えたら、まあ、俺を狙、嫌がらせか、俺への嫌がらせの可能性も随分あるわけじゃん。
まあ、まあ、一番にそう思うよ
ね。まあまあまあね、まずはそう思いますよね。で、警察も心当たりありませんかって、あの、いのいちに聞いてくるしね。でも、ないじゃん。とりあえず、階段業界で俺のこと、俺一切嫌われてないから、もう、
うんうん
うん、ちょっともう、うざったいぐらい好かれてるから、
吉田さん、吉田さんって、ね、
そう、うん、それはないとすると、まあもう申し訳ないんだけど、住所はほら通販とかしてるからさ、クリックポストとかで分かるわけじゃん。
ああ、そう
か。うん。で、それから割り出してるとして、そういうの買うのってうちのラジオのリスナーでしょ？俺はリスナーに犯人がいると思ってます。
やめなさい。
お前ら全員容疑者。だからね、さっきの、マンカフさんもそう。
こっち
の方が。も。
うん。
ね。
こっちの方がよっぽど、あの、フェイクドキュメンタリーっぽい。このズームの画面だけで成立しそうじゃん。
関東風バッカス像も。ね、半袖おかみも。いや、もっと言えば、もう、プロサルファーゴルさんとか、オナキンスカイウォーカーさんとか、
うん、
プチケイさんとか、往年の伝説の、
うん、
ね、リスナー、最近送ってこないけど、
うん、
もう射程に入ってますよ。うん、いやだからね、ほら、もううちのね、リスナーとラジオやってるやつが、こう、嫌い合ってる、ラジオだって、まあ、ちょっと冗談マジに言ったじゃないですか。
うん
うん、ちょっとあんまり、まあみんなでベタベタ仲いい関係性って俺嫌いだからさ、
うん、
ちょっとね、喧嘩するぐらいの感じがいいねって言ったけど、もうそれどころじゃないですよね。これもラジオ史上初ぐらいのリスナー全員容疑者で、刑事事件にまで発展させようという、裁判まで発展させようという、人狼探し始まりましたよ。
これ映画だったら藤原竜也だよね。
はい。どっちが犯人が俺が？
あの吉田さんのポーズ。
なんでだよーっていうやつね。全部点々濁点がついてるやつね。
ちょっと冗談抜きでうっすら怖くなったのが、
うん。
僕さ、多分半年ぐらい前に話したと思うけど、
はい。
あのうちの住所でやっぱし。はい、出会い系サイトに載ってた話したよね。
そうだ。でもそれ前の住所だったよね。
うん。
うん。
あの、前住んでた、あの、アパートっていうかマンションというかところの、マンション名の前に、
うん、
明らかに合成の女の人が合成してあって、
はい。
すごいビジョンね。
うん。
で、興味ある人ここでやってますみたいな。
はい。
で、当時僕は、だから前僕が住んでた家って、
うん、
今きっと売春宿になってるんですよって言って笑ってたけど、
うん、
引っ越したってこと僕多分あんまり言ってない気がするんだよ。
いや、まあ、結構言ってたけど。
言ってるか。でもそれを聞き逃してるような人が、
うん、悪意で。
うん。で、うちの変な話、
うん、
重視する方法ってあるからさ。
まあね、通販的なこともしてるし、うん、
うん。うん、ちょっと怖くなってきた。
リスナーだよね、それも。つながってるよね。
いや、いや、まあまあ、僕はね、そうは思ってないけどさ、だけど。
いや、だからもし、もちろんね、リスナー、41人ぐらいですか、今、聞いてる人。41人全員が犯人だって言ってるわけじゃないですよ。その中にいると言ってるんです。だ残りの40人の人たちは、濡れ衣着せるな、と思ってるでしょう。私は、俺は犯人じゃねえ、と思ってるでしょう。だとしたら、ちゃんとご協力してください。この、関東サポ、ゲイ専用掲示板、カッコ18禁。ゲイなのに、ゲイと知り合えない人生なんて、ゲイと知り合う機会、あなたにありますか？イエス、ノーっていう広告があるけど、これね、ここのどこかに、マンション名、ハイム、〇〇、
うん、
何〇何号室ってですね、新宿の百人町の住所と 書いてある書き込みありますから。
うん、
それ、あ、これ、季節して自分の住所晒してることだとか。まあいいや。でも、まあリスナーはいいや。もうリスナーもいいから、探して。
え、それさ、会長見た中では見つかってない
わ。うん、まあ、あの全然探してないんで。
そうなの？
はいはい。はい、
あの、そう。
で、多分それ探さないと、削除要請できないと思うんだよね。
うん。そのね、あの、うん、桃井二郎みたいなやつにスクショもらえばよかったね、LINE にね。
うん、今となったらね。
うん、うん。うん。
でも、その時も俺もテンパってるしさ。
まあ、そう、ね。
あと、ワード検索すれば、うん、すぐ出てくると、なんとなく思っちゃったから。
うん、うん、うん。ああ、いや、でも、でもそれさ。
だから、これを見つけてきたやつは、犯人じゃないっていうことにしてやろうか。とりあえずな。だって、そうだよね。そいつが見つけて、俺にご中心して、もし俺が ID 開示請求したら、そいつだってバレちゃうわけだから、さすがに犯人はしないよね、そのムーブは。うん、さて、誰が一番早く報告してくるかな。みんなでみんなを監視し合って、疑い合って、トントントンカラリンと隣組ですよ。
ね、今ね、あの、もう、せずしてね、日本が今全体そういう空気になっておりますね。
はい、なっておりますがね、落語家みたいな。
ね、本当にもうせちがない、ね。
スワッツさんも、そのクローズドサークルの中に入ってんだからね。
わかりました。あのね、結構ね、
はい、
正直うちのあのパートナーちゃんは、
はい、
ネットのそういうの探すの死ぬほどうまいんですよ。
ああ、はいはい。
うん。で、ちょっとね、あの、もしかしたら、他にも書かれてる。
そうそうそう。それがあると思うんで、もっとやばいこと書かれてるかもしれないじゃん。
うん。
それはうちの妻もね、警察にコンコンと説明してたんだけど。
そうだね。ほんまあでもさ、それ本当冗談抜きで、うん、ね、今笑い話で話せるからまだいいけど、うん、紫百郎とかそれで殺されてるじゃん。
うん。
うんで、ね、一人じゃないわ。さ。
うん。
やっぱそれはね、本当に恐ろしいことですよね。まあ。サバゲやろ、うち今そういう人が来ても、
うん、
もう、追い返せるぐらいの武力がうちにありますから。
それっていいわけ。でもさ、それ、つまり人を傷つけられる武力まで行っちゃっていいわけ。モデルガンって。
普通に市販で売ってるものでも、改造とかしないものでも、うん、やっぱし歯とかに当たればかけるぐらいの威力はあるんです。
BB 弾？
うん、そうそうそう。
うん、
だから、まあ、自衛としてはね。しないですけど、もしなんかそれ殺
され
たら。
今それさ、やったら、鉄パイプで銃作るとか、そういうの一番ダメじゃん。バレたら。
うん、まあでも本当に、やっぱちょっと気をつけた方がいいですよ。
うん。本当にね。ただまあ、まあそいつ自体はこう、直接行動を取れる人間じゃないじゃん。
うん。
そういうところに嫌がらせで書き込むっていうことはね。
うんうん、まあ、だからこそ卑劣なわけじゃん。
あ、だけど、まあ、だからこそちょっと安心な面もあるんだけどね。
うん。
うん。
まあ、でもさ、それでさ、書かれてて、
うん、
そこに行くっていう人が、少なくとも2名はいるっていうのはさ。
だって2日で2回か。だから結構な頻度です。多分また来るよ。だって2日で2回ってことは、警察もうなずいたけど、うん、これもう1人くらい来る可能性十分あるでしょって。
うん、いやだから、まあ、それだけこう、そういうゲイでなかなか出会いがなくてっていう人が多いのか、うん、もしくはお金のために、この貧困のためにさ、
うん、
それをやってる人がいるのかね、ちょっと、まあ。
そう、いずれにせよ、いずれにせよ、社会問題的に解決すべき話、あるいは、こう、うん、もうちょっとサポートすべき話ではあるので、だからその若者たちは俺は別にムカついてないよ。
うん。うん。うん、ねえ。
でもまあそれ、みんなが不幸になるよね。その若者たちだって俺に怒られてさ。
そうだよ。ギンギンにしてきっと来てますよ。うん、
そうなのかな。まあそう、だったら、まだいいのか、うん、どっちなんだ、ギンギンに。それ、うん、そんな感じ、まあすごい、やりたいオーラは出てなかったけどね。ドア開けた瞬間も。
まあ、確かに、その、うん、まあゲイじゃなくても、普通の異性愛でも、うん、マッチングアプリとか見ててもさ、
うん、
何人、あ、これ晒されてんだろうなっていう人っているのよ。
ああ、ああ。
あと明らかに、この住所、そこに、それこそそこに来てください。
うん。
何でもします。 さ、
うんうん、
あ、これ確実に何か、あの、恨みかって本当の来てほしいわけじゃないんだろうなっていうようなとかって結構あるの。
でもそう言ってるやついるだろうね。
まあ、いるでしょうね。
だって、俺の、そんな割とそんなに淡白な書き込みだったよ。うん、俺が見たやつはね。
はいはい。
を、まるまる信用して、実際行く行動力まで起こすわけだからね。
ね、まあ。
で、二人目なんか割とイケメンだったよ。
うん。うん、なんかでも、同じようなやつで、うん、うちの近所に丸越があるんですけど、はい、あの、丸越の2階のトイレの何番目、
うん、
で、何時からいますみたいな書き込まれていたことで、
うん、
その時間にはさすがに行かなかったけど、
うん、
やっぱちょっと興味本位で、そこのトイレ入ったりしたことはあった。
それはやっぱゲイの、
ね。うん、だからやっぱ近いとさ、そういう、
うん、
またまあそれが近くて、ちょっと行動力があってお金が足りない人とかだったら、
うん。
さっと行っちゃうかもしれないね。
まあ、それね、ゲイのはね、まあ今でもやっぱりまあちょっと出会い一工夫しないといけないっていうところがあるからね。で、特にうちのすぐ近所に、ゲイのもうハプニングやりマンションあるから。
うん。
教えるわけにはいかないか。それやめとくか。あの、
じゃあまあ、今この瞬間から、リスナー全員容疑者、はい。
リスナー全員容疑者なので、うん、まあ、誰が、この、犯人特定から、逃れることができ、逃れることができる。俺が悪いみたいなやつじゃん。なんか、誰が、ね、ちゃんと容疑を晴らすことができるか。
うん、
こうご期待ですよね。
そうですね、
うん、いやいや本当に